まるこさん、今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。はい、介護福祉士として明るい福祉の明るいイメージを発信しているライフデザインクリエイターのまるこでございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、月に1回やってまいりましたけども、今日はちょっと何のお話をしようかなというとこなんですが、まず私が先月にもお話をしたんですが、所属しておりますビハーラ十条という、高齢者の施設ですね、はい、その中のご様子からちょっと様子からねお話をしたいなと思うんですが、はい、まだまだというか、もうちょっとね、今感染対策をもう一回締め直そうというところですよね、はい、で施設の中ももちろんもうこの1年以上、面会の方もリモートですし、私が、先月かな行った時もですね、まだやっぱり窓越し面会
で、
やっぱりこう2人とも携帯を持たれた状態で直接こうお話もできないっていうのは、やっぱり1年間見続けてきてもなかなか辛いところがあるなっていうのはあるんですが、はい、新人さんが4月に就職をしまして、はい、ちょっとこう新しい風が吹いているというか、はい、研修もしっかりとさせていただいて、もうそこも感染対策はしっかり取らせていただいた状態で、新人さん、5人かな、
あ5人も、
はいはい、入ってきてくれて、とても施設の中は明るく活気がちょっと出てるのかなという気がするので、
ちょっと嬉しいですね。
嬉しいです、やっぱりこうね若いパワーは嬉しいですし、頑張ってほしいなと思いながら私も応援しているところで見守らせてもらってます。で入ってこうご入所されているお年寄りにとってはちょっとね、こう不慣れなスタッフが関わるので、ちょっとねすいませんというところもあるんですが、そこはしっかり先輩が、うちの施設は3ヶ月びっちりつくんですよ。
そうなんだ。
施設によって様々だと思うんです、職員の研修の仕方とかは、はい、うちはもう新卒さんは必ず3ヶ月夜勤早で遅でを同じルーティーンで回るっていうのをやっていて、そこにもうちの施設独自の理由があって、だから現場で働く新人さん2日目から夜勤とかもあるんですよ。
あら、急にそんなことになっちゃう。
そんなんで大丈夫なんて思はる方もいると思うんですけど、まずはその夜勤早で遅でとか、そういういろいろな働き方のリズムに慣れてもらうっていうところを、一緒にそれも含めてやるという意味で、新人育成も今バリバリとやっている。もう1ヶ月経ちましたね。頑張ってくれてると思うので、
ね、
はいはい、そういう時期なので皆さんもちょっと見守っていただけたらなと思います。
このコロナのね、
このコロナ禍の中に
緊急事態宣言の中、
はい、
頑張っていただいてるんですね。
頑張ってはります。はい、はい、ということでですね、今日は施設の中のことではなくて、
はい、
お話ししたいことがですね、介護保険のサービスの中で訪問で受けられるサービスのちょっとお話をしたいなと思って、
はい、
はい、本を引っ提げてやってまいりました、はい、
在宅介護ですね、
はい、在宅介護、まずいきなり施設に例えば家族を、に入っていただくっていうのはなかなかないと思うんです、
はい、
まずは在宅で受けられるサービスが基本にはなってくる最初の登竜門なのかなと思うんですが、前に訪問介護とかのお話はしたと思うので、
はい、そうですね、
今日はちょっとね違うサービスを紹介しようかなと思うんですが、はい、今日紹介するのは訪問入浴介護、そして訪問看護のサービスのご紹介をしたいなと思います、
はい
はい、訪問入浴介護っておゆうさん近くに受けられた方とかいらっしゃった
り、そうそう、近所にねいらっしゃいましてね、
そ
のお宅の前に大きな車が止まりましてね、
はい、
入浴介護なんとかって書いてあるのが、はい、それでなんかホースをねなんかこうね家の中にこうずっとつながってんのを見たことがあるんです。
あ、すごい光景を見られたんですね。
そうそうそう、へー、はい、ああやってやるんやと思ってて、でうちの母ももうちょっとね、はい、家でなんとかならないかと思った時に、はい、介護を受けたらどうなんだろうというのは考えたことがあるんですが、
はい、
まあ、う うちのうちでこれできるんかなっていうね、狭いしね、そんなどないして浴槽どないすんねとかね、まあ、いろんなことを考えて、まあ、断念したというか、まあ、ちょっとねその話は なかったんですけれども、
そうですよね、はい、で踏み出しづらいと思うんです、本当に同じように私も見学をなんか研修か何かでさせてもらった経験が昔にあるんですが、初めはむちゃくちゃえらい騒ぎになるんちゃうか
そうそうそうなん
ですよ、びちゃびちゃなるんちゃうかみたいなね
そうお水お湯使うから
お湯もやし、もうなんか家の中で入浴ってどういうことみたいなことって思わはると思うんですが、安心してください、はい、ちゃんとプロの方が行っていた行かはりますし、でなんと畳2畳ほどのスペースがあればできるサービスなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからめちゃくちゃ大きな広いスペースがいるんちゃうかとか、はいはい、びちゃびちゃなるんちゃうかっていうところは安心してください、プロの訪問介護、訪問入浴のプロが行きますので、そこはきっちり、まだ他のものが濡れないように当たり前ですけどしていただけますし、そうやってねやっぱ取り外しのできる浴槽みたいなのを持って行かれるみたいですね。でそんなにこうお湯をためなくてもタオルとかで体が冷えないようにされたりとか、まあ、実物をこうね見てもらったらちょっと分かりやすいとは思うんですが、寝たきりの方ってやっぱり家で入浴って物理的に難しいじゃないですか。で施設でに行かれてない方だと、今だとドライシャンプーとかはね、
はいはい、
まあ、昔からありますけど、
ありますあります、
お風呂に入ったような感じがするやつみたいなのがあると思うんですけど、やっぱりこう自分に置き換えて考えてみると、そればっかりじゃね、夏場とか、やっぱちょっとすっきりしないじゃないかなって私はちょっとこう想像ができるので、もし家で寝たきりで家でお風呂無理なんちゃうかっていう方は、まずはちょっとねそれを調べてみて、サービスの説明を聞いてみられてはいかがかなと思うんです。っていうのもやっぱりこう寝たきりの方でもこう褥瘡って言って、こう床ずれって言われるものができたりとか、体の状態ってこう裸になってこう初めて、あ、皮膚の状態がこうだなとか、そのプロの方に見ていただく、今ちょっとこういう状態でここに気をつけて介護された方がいいですよとかいうアドバイスをしていただくっていうのも大事かなと思います。なので所要時間は1時間ぐらいで入浴は
そうですか、
はい、していただけるみたいなので、その際に血圧とか体温とか脈拍っていうのも測った状態でしていただけるので、そういうサービスもありますよという今日は紹介なので、
そうなんですね、
びっちゃびちゃになりません、はい、
あれね、どうしてどっからこうお湯どうして持ってくるんだとかね
はい、そういうのもお風呂から引っ張ったりこう上手にしてし
はる、プロですもんね、
プロなのでね本当に上手にしはるので、ぜひすっきりと、
そうですよね、
介護を受ける方もしていただけるんではないかなと思います、
はい
はい、で続いて訪問看護というサービス、
看護ですか、
看護なんです、はいはい、介護はね大体皆さんね、介護といえば訪問介護、ホームヘルパーさんというイメージがつくと思うんですけど、はいはい、看護師さんが行かれるサービスっていうのはなかなか聞かない、なかなかこう受けてる方少ないかなと思うんですが、はい、これは看護師さんが体の状態、病院に行かなくても日々のこう生活の中で体調悪なってはらへんかなっていうのをお医者さんの指示のもと行かれるんですよ、看護師さんが。なので看護師さんが勝手にこう何かを判断するのではなくて、主治医の方の訪問看護指示書っていうのに沿って行っていただくので、あれちょっとさ血圧がちょっと低いなとか、ちょっとこれはお医者さんに見せた方がいいなっていうのは看護師さんが判断してくださるので、例えば持病をお持ちの方とかは安心ですよね、家族が判断するよりも。
そうですね、どうやろうどうやろうって心配ですもんね、
これはお医者さんに行くべきかなとかね、
はい、
心配だと思うので、そういう人に向けて定期的に行くサービスがありますよっていうのを今日はちょっと紹介したいなと思ったんです。ただこれちょっと注意をしていただきたいのが、 介護保険でその受けれる訪問看護、医療保険で受ける訪問介護というのが実は分かれてるんです。
そうだそう、あのそうそう、はい、介護保険と医療保険別々ですもんね。
別なんですよ。
そうですよね、
保険やし一緒なんかなと思ったら、そうそうそう
別ですよねあれね。
そうなんです、意外と違ってですね、まあ、どういう違いがあるかというと、まあ、要介護等の場合は介護保険が、うん、優先されるんです、うん、要介護 1,2,3 っていう、まあ、状態だったらその介護保険っていうのが使えるんですが、例えば末期がんとか難病の場合でその利用者の方のその急性でこう使わないと、急いでこう使わないといけない、うん、例えばこう顎がんだと進行していく病気で、はいはい、主治医の方が頻繁なその訪問看護が必要だということで特別訪問介護看護指示書っていうのを交付した場合は医療保険っていうのが必要になるんです。だから進行していく病気で、ま、介護保険で賄える訪問介護以上に訪問看護を使わないといけない場合は、
うん、
医療保険っていうのがちょっとややこしいんですけどね。
そうか、
うん、ね、使わないといけないので、やっぱり家で最後を迎えたいという方って、うんうん、私もよくお話をお伺いするので、うんうん、そういう方の場合は、まあ、医療という面が必要な分、うん、そのね、その介護保険では賄えないんですが、うん、そういうサービスもあるので状態悪くなってきたから病院にも行かなあかんかな、入院させなあかんかな、ではなくて、うんうんうんうん、看護師さんっていうのは家にも来てくださるっていうのを、
そうなんですね、
うん、知っていただけたらと思って、
もうね、もう高齢者をね病院に連れていくこと自体が大変ですしね。
ほんとそうです。
で延々、待つ、もうしょうがないんですけど ね
しょうがないんです、病院大変なんですが、ね、やっぱり検査を受けないといけないのが増えれば増えるほど2時間3時間病院で待ってくたくたになって帰るっていうのはよくある話なので、そうそう、
だから受ける受診科をね2つとか3つとかいっぺんに1日に押し込んでみたりやなんかするとえらいことになるというね、
えらいことも1日仕事もいお昼ご飯いつ食べようかとかね、そういう問題も入ってくるので、
そういうのにはやっぱりお家に来ていただいて、はい、ちょっと心配だわっていう時に、
持病が終わりの方とかは、うん、やっぱりこう家に来てもらうっていうのをちょっと組み込めないですかってケアマネさんにご相談をいただくっていうのも一つかなと思いますし、どちらのサービスもまあ伴走してくださるケアマネージャーさんがいらっしゃると思うので、介護保険のサービス使われている方はなので、その方にどちらも一度相談をしてみられてはいかがかなと思います。
そうですね、そこで、その、ま、あの方に相談する、あるいはあれですか、かかりつけのお医者様にも相談する、
そうですね、相談しやすい場所にいい、ね、はい、相談していただくのももちろん、ね、大丈夫です。
それもこの間からお話しいただいている地域包括センターの方でも大丈夫なんですかね。
あ、そうですね、
こちらの方に、まあ、ちょっとこんなこと考えてるんだけれども、
ちょっとなんかパンフレットみたいなありますかね、言って、はい、聞いていただくのもありですし、はい、本当に相談しやすい方に相談していただくのが一番かも、
ね、やっぱりその専門の方に相談すると一番話は分かりやすいし、
うん、そうですね、
うん、
まあ、ケアマネージャーさんだったらそのご利用者様というかその家族の方の体のこともよく分かってはるので、
ですね、
それはまだ一つの選択肢じゃないかなとは、
ね、
うん、思います。
なるほど、
はいはい、ありがとうございました。
分かりました、
はい、はい、ということで最後にちょっと今日はほっこり話をまた一つ、
おー、はい、出ました、マルコのほっこり話、
あーよかった、あった、はい、合わせてたわけじゃないんですが一つさせてもらいたいなと思います。はい、はいはい、この方はですね、私が介護士時代に出会った女性のお客様も美原十条に入ってあった方なんですが、その方ね全盲の方だったんです。
あら、はい、
うん、で私まだ新人の頃にその方に出会いまして、夜勤中もなかなかこう眠れなかったりされる方で、ずっと手を叩いて呼ばれるんです、介護士のこと、
はい、
お姉さんお姉さんと言って呼ばれるのがすごく印象的な方で、でその方を通して私は目が見えない世界ってどんな世界なんだろうっていう考えるきっかけにもなりましたし、手引き歩行って言って両手を一緒に持ってね、うん、歩いたりする方だったんですが、とにかくやっぱり不安感をすごくお持ちの方で、 トントントントンと日中問わず起きてられる時間は誰かを呼んで、これをしてほしい、あれをしてほしいっていうことをもう何度も呼ばれて、もう忙しい時だとちょっと何度も呼ばれることで疲れちゃったりする場面が正直あったりしたんですが、でもよくよく考えるとやっぱり目の見えない世界ってすごく不安だったと思うんです。である時夜勤中ですよね、その方がもうずっと一晩中呼んではる日があったんです。でもこう仕事している介護士は他の方のところにも行かないといけないということで、やっぱりちょっとどうしようということで記録とかもしないといけないんですよね、手書きの、はいはい、なのでもうその日は意を決してちょっとお隣いいですかと、その方お布団で寝てはったんですが、横に座らせていただいて書かせて仕事をさせていただいて、トントンと呼ばれたら、誰々さん私ここにいますしねって手握って大丈夫ですよって何かあったらすぐにいますからっていうので安心していただいたっていう記憶がありました。はい、その方にはやっぱり相手の立場に立って目の見えない世界でどんなんだんだろうって想像すること、そしてその方にどうしたら寄り添ってその方に気持ちを伝えることができるかということを教えていただいたという、マルコのほっこりというか勉強させていただいたお話でした。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、はい、今日のマルコの介護ケセラセラのコーナーでございました。ありがとうございました。